さあ始まりました、純也の話したいことがあるん J、 パーソナリティの純也です。この番組では昇給昇進転職独立など仕事面での変化に加えて結婚出産住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代をどう生きていったのか、そんな日常をラジオ形式でお届けするボイスログチャンネルになっております。本日はですね、何かこう料理を作りながらという形ではなくて、ゆっくりですね、久しぶりにワインを飲みながらちょっと雑談配信という形に、配信といいますか、雑談でラジオをお届けしたいなというふうに思っております。本日、私かねてからですね、日本ワインが大好きというふうにお伝えしておりますが、本日はドメーヌテッタと呼ばれる、岡山県のワイナリーの、リースリングを飲みたいなと思っております。皆さん乾杯。いただきますね、私も。はい、ちょっと和柑橘っぽい、柑橘っぽい香りがすごく強いのと、ちょっと黄色系のお花ですね、ちょっとお花っぽい華やかな香りがありつつですね、酸がすごくシャープな、どんな料理にも合わせやすい、そんな一杯になっております。これを飲みながら、ゆるく、今の日常をですねお話ししたいなと思っております。さあ皆さんどうですか、今最近いかがお過ごしでございますか。まあ、相変わらずずっと暑い日が続きますしね、世間的にはお盆休みというところで、いろいろ1週間ぐらいですかね、ちょっとお休みされる方とかもね多いんじゃないでしょうか。ちょっと暑いんでね、本当に皆さん気をつけてお過ごしくださいというところなんですが、ちょっと私のですね、雑談配信というところも含めて、ちょっと今日はどんなお話をしていこうかなと思っているんですけども、かねてからですね、中古マンションを購入してリノベーションしようというふうな話をいろいろしていたかと思いますが、その話がちょっと2週間ぐらい、3週間ぐらいですかね、止まっていましたので、なんつっても隙間フェスに行っていましたので、その感想をね、Day 1、Day 2というふうにお話ししている回がありますので、まあ、そちらもよかったら、お聞きくださいということなんですが、今回は話を戻しまして、住宅購入のところですね、前回のですね、家が見つかったというところで、次はですね、住宅ローンの本審査に移るというところの話でございます。はい。まあもう実際ですね、住宅ローンの審査のところでございますが、結論ですね、無事通りまして、なんとかお金が借りられるようになっております。で、まああとご安心いただきたい部分ですと、まあ本当非常に、安心的な予算で組ませていただいております。無理したですね住宅ローンで、審査を通したわけではなくて、本当に自分が、払える可能性がある部分の中でも かつさらに、ゆとりを持った予算感というところでですね、組ませていただいておりますので、まあ、その前提は置いておきつつ、まあ、私が感じた住宅ローンの、審査のなんか状況みたいなところも含めてですね、何か参考になればいいかなというふうに思いますので、まあ、私の雑談といいますか、まあ、ボイスログ、まあ、ログとしてですね、これも残していこうかなと思っております。はい。いやでも一安心なんですよね、住宅ローンの本審査が通って、無事銀行からですね、お金を借りることができると。でお家もそれで購入ができて、かつリノベーションも進められてというところですので、まあ、着実にですね私も前に進んでいるという形ではあるんですけども、まずそこが、ほっと一安心という形です。そもそも私は結構ですね、まあ、いろいろ本とかも読んだりとか、いろいろね YouTube とかにもね住宅ローンに関していろいろ上がってる動画とかもたくさん見てですね、まあ、私はちょっとそういう性格でもあったりするんですけども、本もなんか、3冊ぐらい読んだから、なんかいろいろですね、あさりまくって読んだ上で、まあ本当慎重になりながらですね、 石橋を叩きまくりながら渡っています。はい、いやそれぐらい怖いもんだなっていうふうに改めて思う感じているんですよね。本当にあの桁がもうなんかこう一般ピーポー、一般素人が、ね、簡単に判断できるような金額ではないというふうに感じていますし、ね、本当なんか2000円3000円とかのお買い物じゃないですからね。数千万円のお買い物ですからね、なかなかこんな買い物は人生にないかなと思っていて、自分のね判断の範疇を超える、まあ正確に判断できる範疇を超える金額だというふうにあらかじめもう認識した上で臨んでいた部分もあったので、まあ、本当にあの慎重に慎重に、進めていったというところでございますので、まあ、どうかなんかこう皆さんですね、住宅ローン、まあ本当は最初に話しちゃいますけども、その住宅ローンを検討されて、お家を購入しようと思っている方はですね、ぜひ、今一度本当にこれ払えるんだっけという安心な予算というのをですね見定める、見極めるというところをした上で、これはもう我々が判断できる金額を超えているという認識を持った上で、臨んだ方がいいというふうにね、改めて感じておりますので、まあ、その辺はですね今一度ご認識いただきたいなというふうに思っております。はい、まあそんなこんなですね、無事私も住宅ローンを通りまして、その時のですね、まあ、様子も含めて、まあ、いろいろお話したいなと思いますが、まずですねサラリーマンであれば今どんな状況であれ結構借りられるんじゃないかなと私としては思っていまして、というのも私今年の1月に転職しているんですね。なので今の会社勤務してるのって本当数ヶ月とかの話なんですよ。まあ、半年ぐらい過ぎてますけども、それぐらいなんですね。です、なんかよくね、転職したばっかりはやっぱりちょっと審査が通りづらいとか、まあ、確かにね、なんだっけな、なんかこう契約社員とかね、やっぱそういうのはちょっと別問題としてやっぱり審査、銀行側もね、なかなか審査通しづらいという状況は変わらずあると思うんですが、まあ、正社員の方であればなんか転職、もう今もう大転職時代じゃないですか。もうなんか転職することはもう当たり前みたいな時代だと思っているので、あ、なんか家買いたいけどちょっと転職先延ばしにするとなんかこのタイミング逃したくないなってね、ちょっとこう、ね、自分のキャリアとの天秤にかけたりするタイミングとか結構あると思うんですけども、私の所感としてはというか、まあ私がそうだったのでという形なんですけども、まあ、転職して半年経った段階でも普通に審査は通りましたというところです。であとね、よく言うが、なんかこう、ベンチャー企業だとどうかとか、従業員数がね、そこまで大きくなくて、まだまだ若い会社だとどうかみたいなね、いろいろあると思うんですが、一応私の会社も、従業員数、そんななんかもうスーパー大企業でまずありません。まずありません。はい。もう20人いるかいないかとか、そういう世界の、ちっちゃい会社にいましてですね、そんな会社であっても、普通に住宅ローン、もちろん多分いろいろね業種とかね、職種とかそういうのは見られてると思いますが、まあ私は普通にですね、半年ぐらいの勤務期間で従業員数もそこまで多くない小さい会社、日本ではすごく小さい会社であっても、なんとか審査が通ったという背景があるので、なんか割と、住宅ローン、ちょっと分かんないですよ、今その、ね、利上げみたいなね、日銀の利上げの話があったりするので、まあ、一概にこう単純にこうポンポン貸してくれる状況かどうか分かりませんが、私はそのニュースが出る前とかの話だったので、まあ、その状況だけでいくと意外と転職をして、そんなこうベンチャーにくぐり抜けたからといって住宅ローンが通りづらいかといった印象は私は 受けなかったです。なんでその点がすごく不安だったんですよね、私は。うん、あのいや状況、俺転職したばっかだし、もう日本じゃ知名度全くない会社だけど、おいこれ大丈夫かなっていう不安しかなかったですね不安しかなくて、あの家は決めちゃったけど、これをいや住宅ローン通んのかなっていうふうに思いながらですね、感じていた部分だったので、いやこれは本当不安ばっかりだったんですけど、意外とスッと貸してくれた印象はありましたね。まあスッとかは分かんないですけど、まあ、きちんと審査を通って貸してくれるという結果になりましたので、まあ何かそこまで不安にならなくてもいいと思います。あの自分のキャリアの方を重視された方が、別に家はね賃貸でも住めますしね。うん、まあそのタイミングというのは人それぞれあるかもしれませんが、自分のねやりたいこと、キャリアの方を大事にされて転職してタイミングを見てでもなんか十分だと思いますよというところだけ、まず一つねお伝えしたいなというふうに思います。はい、で私はその住宅ローンの審査はね、本当社会勉強として行きましたね。もう銀行に朝早くからですね、朝平日しかやってませんからね、急遽会社有給ですよ、休み取りましたよそんな住宅ローン審査休みなんてないですからね朝早く行きました、その日急遽休んでですね、住宅ローン審査銀行まで行って、銀行窓口とか久しぶりに行き、窓口というかまあちょっとその審査の舞台のところですけどね、うん、初めて行きました。まあ人生そう何度も受けるものではないのでね、はい、あでまずあの単独ローンです、私はペアローンではございません。まあペアローンも最初考えたんですが、いろいろ考慮してちょっとまあ単独に私たちはしましたというところですね。まあ向いてる向いてないというのはいろいろあると思うので、あの本当あとはもう最終的には個人の判断かなというふうに思うんですけども、基本的にはなんだろうな、単独ローンでかつ自分単独でも安心して購入できる、金額帯がベストなんじゃないかなというふうに私としては思っていまして、ペアローンねメリットね、あのよりね高い金額でのね融資が受けられる可能性あるっていうところはあると思いますし、まあそれによってね、いいお家に住めるかもしれないというね、その可能性の幅が広がったりもしますしね。まああとその2人ともね住宅ローン控除を受けられたりとか、まあ他あの団体信用生命保険、まあ、団信に加入できたりとか、まあいろいろメリットはあると思うんですけども、まあ、とはいえその支払う金額が増えますしね、今ね2馬力で働かれてる方家庭のたくさんあると思いますが、うーんやっぱり1馬力だった時でもかつ安心というのが、まあ、本当に安心なんじゃないかなというふうに私は思うので、まあ、これはもう本当に個人の価値観の問題だと思いますけども、私は結局ですね単独ローンで進めるでます。で今も、単独ローンで進めてよかったなというふうに、思ってますし、多分自分自身だけで支払える安心予算で組んでいくその安心感の方がね、もうお互い何やるか分からないですからね、まあ、要はあの何が起こるか分からない確率も2倍ですからね、それによって、ね、お互いに何かこうあの重みが のしかかってしまう可能性も2倍あるというところですので、まあ本当それは慎重に考えた方がいいと思いますよ。いや改めて思いますが、家は別に賃貸でも十分住めるというところも本当に思いながらですね、今じゃあなんでお前あれなんだよという感じですけども、あのまあ私は、まあ、そもそもねインテリアが好きだったりとか、ぜひ絶対あの自分のね生活を動線とかをこう変えたいというふうに、まあ、生活動線を楽にしながらあの生活していきたいなというふうに思っているところもあるので、まあ、ぜひリノベーションしたいなというふうに、はなから思ってたので、まあ、私は 購入しようかなと思っていたタイプなんですね、うん、ただ本当購入というところは、しっかり検討された方がいいかなというふうに思いますし、安心予算というところで組まれた方がいいんじゃないかなと思いました。まあ、単独ローンで進めたというところですね。でなので私一人で銀行には出向いたというところなんですけども、いやー、まあ銀行というところに私久しく行ってなかったので、あ、やっぱこういうところだよなというふうに改めて思ったんですけども、別に悪く言う話ではないんですが、本当にたくさんの資料とですねたくさんの時間とたくさんの資料が目の前に提示されましてですね、分かりやすいんだか分かりにくいんだかよく分からない、資料でございます。本当これさ、前知識なしで行くの結構リスクあると思いましたよ。まず返済、いろいろ説明が入るんですよ。まずというか結論、月額、例えば金利がいくらで、固定金利にすると毎月いくらのお支払いでとかっていう結論はだいぶ先です。後に渡されました。私はだいぶ後に渡されました。まずはなんかその返済方法ですね、返済方法に関して聞かれます。元利均等返済と元金均等返済、どちらにしますかっていう風な話ですね。これさ、これまで文字面 6漢字の文字面見ただけでさ、あ、どういう支払いですねってパッと見わからないでしょ。でそれのメリットデメリットってちょっとなんかこう、まあね、言われるがまま言われたらなんかこう銀行の本当にそれでいいんだっけっていうところをね、考えずに進めてしまう部分はあると思うので、なんかそれこそなんかこう無理してもしねローン通した時にはちょっと私としてはすごく心配ですね。なんかこうね、前知識なしで本当私はですね、この住宅ローンの本審査に臨むまでにもう 本3冊読みましたしYouTube ものすごい見ましたしね、まあ住宅ローンの審査に関してと、ね、いろいろ挙げてらっしゃる方もいれば、こういうことだよみたいな説明してくれてるね、結構私は参考にしてるのは両学長とかね、すごく見てますけども、元利均等返済と元金均等返済ってね、なんかの必殺技ですかっていうぐらいの、元利均等返済、元金均等返済って言われてどっちか分かんないですよね。なんかこの辺のね、まあ、メリットデメリットあるんですけども、いきなりこう資料出されて、どちらにしますかって言われてもさっぱりさっぱりですよ。なので改めて本当前知識絶対必要だろうなと思いますね。まああと唯一言えのはこのボーナス返済入れますか、毎月返済分だけにしますかとかね、いろいろあるんですけど、まあおすすめとして、素人ですよ、私は素人ですが、おすすめとしてはボーナス返済は絶対ない方がいいと思います。もうそんなボーナスなんて先読めないじゃないですかね。え、本当だってさ、いやもうなんか時代の移り変わりの目まぐるしく速いスピードとかもうやばくないですか。だってね、チャット GPT とかができたのは本当1年ちょっと前ぐらいに出て、もう今や AI っていうのはもうどこまで進んでるのかという時代ですしね、もう仕事で欠かせなくなってる方とかもいっぱいいらっしゃると思いますし、まあ、私自身もね結構使ってたりもするんですけども、そんな時代の中で移り変わる中で自分の仕事がどうなるかなってもうさっぱり分かりませんと、ね、1年後すら分からないのに、そんな5年10年これ35年とかの話ですからね、そんな毎月ボーナスなんて、毎年ねボーナスなんて、そんな本当正しい金額、正しいというかそのアップしながらもらえるなんてとてもじゃないけど想定できなかったので、 そこだけはなんかボーナス返済ありきで多額の住宅ローンを申し込むのだけはやめた方がいいんじゃないかなと思います。私はもうあとは個人にお任せしますが、そこはやめた方がいいんじゃないかなと改めて思いましたよ。ねえ。なので、まあ、知識絶対必要だと思います。この辺の元利均等返済。まあ、あとはそのペアローンとね、単独ローンの話とかね。やっぱりペアローンの方が今の時代ね、共働きされてる方の世帯絶対増えてると思いますしね、増えてると思いますので、ペアローンで花から行こうとかね思う方も結構いらっしゃいますし、ネットでもねペアローン派の方もいらっしゃればね、いや絶対単独ローンだろうみたいなね、いろいろ意見が分かれてると思いますので、もう最終的にはもうこれも結局個人の判断に委ねられる部分なんですけども、それのなんかリスクとかね、メリットだけじゃなくてきちんとリスクとかも前知識あった上で絶対銀行には出向いた方がいいと思います。質問ができないです、まず。へーとかですね、へーとかつってトントントントンと進んじゃうんですよ。もうそれが怖い、怖すぎますってよ。で、あとはその団体使用生命保険の話とかね、住宅ローン入るときにはね、その団信と呼ばれる団体信用生命保険に加入が加入しなくちゃいけないというふうに、銀行から審査通すときには絶対あるんですけども、まあ、それにもね、がん団信と呼ばれるね、がん診断されたらどうしますかとか、他のね8大疾病とか、そのなんか心筋梗塞とか脳卒中とかいろいろこう重大なね疾病にかかったらどうしますかとかって、いわゆるこれオプションがかかるんですよ。通常の金利、住宅ローン金利に対して、何パーセント乗っけたらこういうオプションもつきますよってね。で、私は最初からですね、この辺のオプションがあるということは知った上で、いくらぐらいなのかなっていうふうに話を聞いていったりとか、実際 YouTube とかで見ていった時に、そのなんか例えばがん断信と呼ばれるね、がんと診断されたら、住宅ローンが免除されるよとか、その、残高ゼロ円になるよとかっていう、そのがん断信と呼ばれるものは結構ね、入れてらっしゃる方もいるかなと思いますけども、まあ、そのがんと、そのがんと診断されたらっていうタイプと、がんで、そのがんと診断されただけじゃなくて、その就業状態が不能になったらとかね、その仕事ができなくなったらとかっていう、なんかその文句も細かい文言、実はこれ私これ銀行行くまで知らなくてですね、最初はそのがん断信の情報としては、前情報としては私はそのがんと診断されたら、ああ免除されるんだなっていう風な理解だったんですけども、それにもなんかパターンがあったみたいで、診断されたパターンと、その就業不能になったパターンとかね、あとはなんかいろいろあるんですよ。で、それによって金利の、住宅ローンによる金利の利率が違うんですね。診断されたらの方がなんかこうまだ優しいというかあれなんで、利率が高かったりとかね、就業不能とか、その仕事できなくなりますよとかのと利率が低かったりとかね、なんかね、もうこの辺分かんなくてね、知らなくて行った時、どっちも診断されたらじゃないんだって、いやーこれ本当にびっくりしましたよ。ちょっと気をつけた方がいいですよ、こういうなんか前提とか定義の部分ですね。どっちも診断されたらだと思ったら大間違いなので、まあ、これはもう断信に限らずですけども、マジもうテキストのその定義とかもう細かく見た方がいいですよ。もう銀行に、銀行は説明しましたよというふうにね言ってきますのでね、気をつけてください。これは本当に私はもうびっくりしました。 仕事できなくなったらって、もう結構それ相当じゃんみたいなところね、思いながらね、それに金利これぐらい乗るんかとかね、思いながら、見ていましたので、なんかこれは本当危ないですよ。はい、まあちょっとですね、この辺は気をつけた方がいいかなというふうに、改めて思いましたね。まあ、あとはあのいろいろですね、まあその断信の話はもうもちろん当然ながらあるんですけども、あとは住宅に入っての火災保険とかね、火災保険は絶対入らなくちゃいけないんですけども、まあ、その火災保険の対象とするなんか自然災害をどうしますかみたいな。いや、とにかくですね、まあ、銀行は当然ながら金融機関でございますので、金融のプロでございますので、それは当然な話なんですけども、息を吸うように金融商品がもういっぱいテーブルに広げられます。もう本当だから、さっきのね男子の話もそうじゃない なんですけども、その思わぬ病気にも、リスクにも備えてこんなオプションもございますとかね、非常に自然災害の多い日本に住まれていますのでですね、火災保険のレパートリー、こういうところまで、フォローアップすると、ここまでこの金利のオプションで、備えができますみたいなね、もう本当すごいんですよ。もう、もうなんかオプションこれもプラスプラスプラスね、え日焼け止めじゃないんだからねSP プラスプラス4プラスプラスみたいな、いやもうプラスプラスになって何パー、うお、もう最初これぐらいだったのに、もうなんかいつの間にかプラスになってると、なんかとんでもない金額になってんじゃんみたいなね。でもそれもうまいこと作られてて、なんか月額に直すとあれ払えるんじゃねみたいな額になるんですよ。これがあれ1万円ぐらいしかアップしないのとかね、え数千円しかないじゃんこれアップみたいな、いや待って35年で契約してたらね、35回ですか、あ35回じゃないですね、もっとだね、420回とかだからね、35年で12ヶ月とかだったらね、危ないよ。毎月1万とかだったら、いやちょっとね、普通になんかいいとこの、まあいいところはちょっとあれか、言い過ぎか、まあ回らない地元のねお寿司とか食いに来たりもしますしね、外食1回とか全然できますしね、2人だったら行けますしね、それ考えたらちょっと冷静に判断した方がいいですよね。まあもちろんね、保険というのはね、自分のね、もちろんそのあるリスクに備えるという部分もあると思いますが、まあ心のね、安心剤というか、あこういうところまでやってるからいいんだみたいなね、安心にお金を払ってるという、もちろんねそれがないとちょっと安心して生活できないという方は、絶対安心のためにもですね、そういうオプションというのは加入された方がいいとは思うんですけども、そこは本当に冷静になられた方がいいと思いますね。適用される範囲が本当にどこまでなのかっていうところは本当にわからないので、そこはきちんと銀行の方に聞かないとですね、わからないと思いますので、ちゃんと質問できるように、そういった意味を込めてやっぱ前準備絶対必要です。はい、あとはまあ住宅ローンね、元利均等返済の場合とかね、返済額の見直しって絶対入りますので、それが5年ルールと 125% ルールっていう、その大きく2つのルールがありますので、これも私前々からいろいろ知ってた部分もありますので、5年ルールと 125% ルールがあるんだなって、改めてこう銀行の方にこう質問して、うん、やっぱそういうことだよねっていうふうに、ね、理解を深めながらですね、いろいろ聞いていた部分もありますので、そういったルールがあるっていうのはもう いくらでもあのネットに転がっておりますので、ぜひ YouTube とか見ながらですね、確認された方がいいんじゃないかなというふうに思います。いやー本当にですね、まあ気をつけた方がいいというか、まあ私が完璧だったかっていうと、まあ完璧っていう言葉はちょっとあれか大げさかもしれないですけども、少なくとも、私はいろいろ本3冊読んで調べていきましたし、 YouTube もめちゃめちゃ見て行ってますし、実際ですね支払おうと思っている金額っていうところもですね、私の単独の馬力だけでも本当に余裕があるような金額設定になっているかなというふうに感じていますし、もちろんこれだけじゃないと、本当に今後のね、世の中の動きっていうのは本当に読めませんので、これがベストかっていうことは分からないですけども、まあ、日々ねそういう金利の状況だとか、視野に入れながらですね、過ごしていかなくてはいけないかなというふうに思っていますが、少なくとも私は安心できる自分自身に負荷がかからない程度の金額で設定を進めているというところだけですね、ご理解いただきたいなというふうに思っていますが、本当危ないですよねこれは。まあ、まずはなんか手っ取り早くこういったお勉強するのは、本当にあの YouTube の両学上のね出されている動画とかもめちゃめちゃ参考に、あれ無料でいいんだという形ですけども、もういくらでも動画上がってます。しかもめちゃめちゃ分かりやすいので、絶対あの勉強された方がいいと思いますね。あの見られた方がいいかなと思います。で、あのこうやって保険を売るんだなという社会勉強にも私はすごくなったので、ああなるほど、こうやって備えていくんだって、こうやって保険業界って儲かっていくんだっていうのをですね、まざまざとですね、あの住宅ローンを行きながら、あの私は思いました。本当住宅ローンって金融商品を勉強する上でなんか本当いろんな要素が入ってますのでね、保険もそうだし、もちろんねライフプランとかね、まあ今後の生活35年という長いスパンでどう見つめるかというところもそうですし、あと結構その住宅ローンってその家を買うということになりますので、やっぱまあご夫婦でね買われるというところ場合は、今後私たちの生活ってどうしていこうかなみたいなね、今後これはいつか売却を前提に考えるのかな、それとももうここにやっぱ好きだから、この街が好きだからずっと住んでいくのかな、で、ああじゃあ子供をどうしようか、ね、作る作らない、まあ、あのいつにするしない、やっぱ2人で作らせていくの、いろんな選択肢があると思いますので、それをまるっと考えつつ、とてつもなく巨額の金額を検討しなきゃいけないという、なんかこうあの個人的には結婚式よりもミッションとして難易度としては高いミッションなんじゃないかなというふうに私は思っていますので、なんかそれぐらいあのきちんとご検討された上で考えた方がいいかなと思います。なんか本当、ああこんなリスクも備えなきゃ、ああ地震台風災害洪水、ああこうなったら、いや本当定義きちんと見てくださいね。寛解とかそのなんかこう全解とか、どこまで行ったらこれが降りるんだろうとかね、それでも降りるのも免除なのか、免除だったらただ単にあのその期間が延びるだけでいつかはまた払わなきゃいけなかったりとかって、そういうところもね、あの落とし穴がいっぱいあるので、あこれ追加すればゼロになるんだっていう、そういう話じゃなかったりもしますから、商品によってはね、住宅ローンの商品によってはね、本当だから保険の定義どこまで行ったら、でそのリスクってどんだけあり得るのかなとかね、もうちゃんと考えなきゃダメですよ、ね、まあ、まあそんなね、別にあの私は本当多分素人ではございますが、まあ人並みにはねちょっとねこう本を読んだりとかいろいろ勉強したつもりではいますので、まあそういった上で 考えた時にですね、住宅ローンというところはだってもういっぱいいるじゃないですか、なんか住宅ローンに関してね悩まれてる方とかね、本当に私もこれから35年と本当とてもじゃないけどもう未来なんか想像できませんが、何やってるかなんてね、思って分かりませんけども、その中で重要と考えられるね、まず最初の10年間とかね、まあ、その10年間住宅ローン控除、まあ、13年とかね住宅ローン控除が受けられるその期間がとてもね、まずは重要だったりもしますし、そういったところも勉強しながらですね進んでいるというところでございます。はい、ごめんなさい、最後の方はですね本当に私の思いみたいなね、話しちゃいましたけども、本当前知識なしで銀行の窓口に行くのだけはやめてくださいというところだけ伝えておきますが、まあ最終的には、ね、個人の判断になりますので、まあ、どう進めるかというのはねお任せしようと思ってますけども、私個人としてはですね、こうやって社会勉強として住宅ローンを学べたのはですね本当良かったと思います。はい、しかもこのタイミングでね 30代に入ってですね住宅を購入するというのは、これはやっぱ賃貸だったら経験できなかったと思います。まあ経験しなくてもいいことかもしれませんけどね、はい、こればっかりはまあこればっかりは本当個人の自由だと思いますが、私としては非常に金融の金融商品というものの勉強になったし、こうやって社会って成り立ってんだとか、銀行の取り分って意外とこんなもんなのかなとかですね、いろいろ考えながらですね、感じましたというところでございます。はい、というところで私はですね無事住宅ローンの審査が通りまして、なんとかお家も購入できてというところなんですが、実はちょっとですね中古マンションを購入しようと思ってるんですけど、その中古マンションがちょっとまだ賃貸に出されているという部分もあってですね、内見はしっかりしてるんですけど、内見はしっかりさせてもらったんですけども、賃貸に出されているというところもあって、ちょっと先なんですね。実際に私の手元に、移る、まあ正確に言うと銀行のものなんですけどね、住宅ローンが払えるまではですね、なのでちょっとまだ先なんですけども、まあ、その期間にですねいろいろ内装どうしようかというところ、住宅ローン本審査無事通りましたので、次は内装です。一番まあリノベーションしたい人は楽しめる部分なんじゃないですかね。まあ実はもういろいろショールームとか見に行ったりとかどうしようかというところ、あと、リノベーションの会社さんと設計に関してですね、これから打ち合わせをいろいろしていく段階になりますので、まあ、どういうキッチンを入れようかとかね、どういう間取りにしようかという会話をこれからどんどんしていこうかなと思っています。はい、で、次回どうしようかなと思ってるんですが、次回はまあそういったショールームに見学して思ったことみたいなところですね、いろいろお話ししようと思います。いや住宅業界はこれは奥が深いですね、本当に金額もでかいですしね、不動産と住宅っていうのは本当金額もでかいですし、まあ闇というと失礼かもしれないんですけども、なんかこうね一筋縄ではいかない感じが私はしたなというふうに感じてますので、はい、これもですね、お話ししていこうかなと思いますので、また次回のね配信もお楽しみにしていただければなというふうに思います。はい、皆さん、お盆休みとか入られた方もいらっしゃると思いますが、まあねちょっとね気を許してしまってね、紐が緩んでしまったりとかしてね、事故だけには本当に気をつけてくださいね。はい、またでね、ゆっくり楽しまれることは、ね、全然問題ないと思いますので、まあ、そういったところだけはお気をつけてお過ごしくださいというところで、まだまだ暑い日が続きますので水分補給、睡眠、栄養が取れるきちんとした食事を取りながらですね、睡眠を取ることが一番だと私は思っておりますので、はい、くれぐれもですね、お気をつけてお過ごしください。残りのワインも私もいただきたいなと、ゆっくり味わいたいなと思っております。はい、ではまたいつかお会いしましょう。バイバイ。